こんな時間までお仕事中の方も、こんな時間からお出かけの方も、これから眠る方も、 YouTube のアルゴリズムに漂ってたどり着いた眠れぬ流浪の民も、今更になって米が食べたいあなたも、全員横並びの暇つぶし時代の幕開け、結構毛だらけ、 YouTube は猫だらけ、確実な冬の終わりに、あなたのあらゆる悲しみが、あなたの懸案事項が、あなたのあらゆる未消化タスクが全て消え去りますよう、流れておりますのは当番組のテーマソング、ミッドナイトレディオヒューマン。作編曲大鈴木、リードギター大鈴木、バッキングギター大鈴木、シンセサイザー大鈴木、ドラムとベースは大鈴木によるプログラミング、レコーディングとミキシング、マスタリングエンジニア大鈴木、2026年録音の大鈴木による新作でございます。こちら長野県は八ヶ岳のふもと、標高 1000m、 低めの雲の中から発生した電波をわざわざ宇宙空間を経由して、あなたの Bluetooth に今から60分間だけ直列で割り込ませていただきます。喋っているのは1階の農家にして、あなたと同じくヒューマンビーイング最後の生き残り、大鈴木です。ただいまより本日の光合成の終わり、並びにエントロピーとモラトリアムの狭間の時刻をお知らせする定時放送、真夜中の農業電波、始まりでございます。どうですかね、聞きましたか。ですね、大鈴木です。真夜中の農業電波でございます。この番組は YouTube および各種ポッドキャストに配信しております。さてさて、ね、私は、農家、いちご農家なんですけれども、元バンドマンだったりとかね、の音楽を作ったりなんかして、やっておりましたけれども、流れて農業になって、それでもね、農業10年目と、開業準備期間を入れたら、2年間ぐらいありましたね。12年目ですね。農業界にね、ノックして12年目ですね。いかがですか、私の、このね、新作ね、今紹介しましたけれども、この曲、2、3週前からね、3週前ぐらいですか、しれっとね、オープニングにかけさせてもらって、この新年度の、始まりとともにね、このオープニングをかけさせてもらってますけれども、どうですかね、気がついてましたかね、これが私の、作ったものだというね、このこの番組においてね、私がその音楽作品をなんかこう自分のなんか流したりとかってことは、なかったんでね、そういう意味でも新年度の、リニューアルというかね、私自身の、状況の、変化というか、ステップアップっていうかですね、感じですかね。少なくともこの開業してから10年っていうのはね、本当にね、なんていうんですかね、忙しくてね、当たり前なんですけど、で独学で入ってるもんでね、農業界に、お師匠がいるとかね、全部まるっと教わってから入ってきたとか、そういうタイプじゃないので、完全独学スタートなのでね、本当にやりながらこう探っていく、植物のそのね、植物整理から何からのその基本であるとか、そしてイチゴにおけるあらゆる、謎、本当に謎ばかりでね、イチゴも冬のイチゴもあれば、ね、私のやってるような暖かい時期のイチゴもあれば、でそのイチゴそれぞれに品種の種類があってね、でこういう高原の涼しい地域だからできるこの夏の間のイチゴっていうのは、冬のイチゴに比べて歴史も浅いのでね、種類も少ないので、新しい品種が出てきたりとかした時のその、なんていうんですかね、そのもう時代が変わっていくその感じを今まざまざとこうね、目の当たりにしながら、こうやってこの新しい農産物っていうのが始まるんだなっていうのは、そういうのをこうちょうどね、自分の開業とともにこういろんな 変化と発見とね、研究と実験と失敗とね、挫折仕掛けのね、また再起してみたいな、その繰り返しを凝縮したようなこの、10年間というか9年間か、今10年目ね、でしてね、まあやればやるほど別に舐めて取り掛かってたわけでも何でもなくてね、本当に真剣にずっとやってるんですよ、ずっとね。だからまあありがたいことに自分の事業のね、いちごの商品については、しっかりとね、今や認知されて、ちゃんとそれを求めてくれる方がいて、で自分の農業へのね、取り組みをちゃんと評価していただいてる様なんかには、やっぱこうバンドやってた頃なんかね、あんなに毛虫のように扱われていたあの頃に比べたらね、こう同じものを作っていて、同じようにこういいものを作ろうと思ってやってるのに、こう農業だとこんなにこの、褒められるかっていうぐらいね、まあまあもちろんそれだけ やるね、ちゃんといいものを作ればですね、いや悪いもの作ったら褒められないんでしょうけどね、まあ同じじゃ同じですけどね、まあ、バンドの場合はね、いいものを作ってもね、いいものを作っても褒められないですからね、誰も気にしないっていうかね、のがあるじゃないですか。だから農業を始めて、その間本当に自分の専門としてこのイチゴというものをもう人生の軸にして、もうすっかりもう体の細胞がイチゴになってるぐらい、もうそれしかやっておなかったんでね、この間ね、まあなんていうんですかね、忙しかったとね、まあ楽器ね、まあたびたびこのラジオでも言ってた通り、楽器全く触ってないわけじゃなくて、何が何でも触っていようとむしろしてね、もう隙間隙間でギターを弾いたりなんかいろいろわざとやってたのは、それだけ取り組む時間がなかったとも言えるというかね、もう無理やりでもこうやらないとね、毎週何曜日はこのギターをこうやるんだみたいに決めるとかね、で毎日ちょっとパッとハッと隙間ができたらギターを手に取るとかね、家中にギターを置いといてね、触ってみたいなのとかね、そんな工夫が必要でしたね。それでいてようやくそのね、ちょこちょこ触れるぐらいなもんですよ。もうそれぐらい、もう寝ても覚めてもイチゴのことで、ね、下手したら寝れないね、忙しくて寝れないが一つと、もう一個は不安で寝れないね、ね、もう最初の数年間はね、もう朝自分の農園に行ったらイチゴ全部枯れてたらどうしようっていう悪夢で飛び起きることなんかもうしょっちゅうでしたね。最近はもうあんまないですけど、最近でもなんか最近ですらね、なんか本当にハッてなんか恐ろしい夢を見ますね、でもまあ今、ある程度やってくるとね、翌日突然枯れてるってことはまあありえないだろうって、そのね基本が分かってくるというとこもあるんでしょうけどね、まあ、まあそれぐらいね、いちごを専門で取り組んでるってことに、まあ一応まあやればやるほどこう一応プライドを持ってね、それ、だから楽しくですよ、その自分のまあ、人生の新しいテーマがね、こういちごとしてこうやのね、本当にのめり込んでやったこの間ですね、私は一切その音楽作品をですね、作ることもなくですね、なんとなく10年が経ったなみたいなのを感じた時に結構食らうものがありましたね、そういう意味ではね。だからまあこのまあちょうどそれでいて、その上でね、私のいちご栽培は、結構あれですよ、まだこれからも本当にどんどん研究とまだまだ本当にもっともっとよくしますけど、そうは言っても、まあ、かつてのね、まあそれこそ最初その独学で始めて、闇雲じゃないけどね、あれですよ、いい加減なもんがその販売されないようになんていうのは一番気をつけてましたけどね、とにかく自分栽培に失敗した場合は全部自分が負を負うっていうつもりでね、失敗してまずくなったイチゴなんか絶対に売らなかったですからね、そう言ってもううまく成功したものだけを売るみたいな、こう意地でやってましたね、最初の 2,3 年はね。だからまあその独学で入ったとしても、そういう まあ、成果物がちゃんと間違いないものがちゃんと販売されてればいいわけですからね。これはこの手法は皆さんにもおすすめですけど、まあ、その代わりあのお金めっちゃなくなりますんでね、あのそうやってね売り物をにフィルターが強すぎるとね、うん、まあ一朝一夕にはなかなか、まあいかないのでね、何でもそうですけど、まあ、特にねそうやって食べ物を作るわけですから間違ったものがいっちゃいけないしとかね、そういうことでやってると、まあ、そうですね、そういう意味で、あ、そう、今言いたいのはそういう意味では今ようやくこれでこの10年目去年ぐらいからですかね、もう自分の納得のいく栽培がもうできるなっていうところにこうなって、まあかつて本当にまあうん、かつてはどうやってこのいろんな栽培方法を試しまくったんでね、うん、まあこれだけ聞くと、本当にあのなんか何も分かってないでやってたのかって聞こえちゃいますけどね、まあ半分はそうだったかもしれないですね。ただもう半分はまあ要するに、普通にやればまあこのぐらいだろうみたいなところはあるんですけど、まあここがまたややこしいのはね、夏のいちごの限界っていうのが当時言われていたのが、まあ夏にイチゴ取ったってうまくないでしょうとかね、うん、あのなんかそういうイメージがまだまだ強かったんですよね、10年前ぐらいだとね、うん、だから業者さんとかケーキ屋さんとかも夏のイチゴってのはなんかあんなまずいもんいらないよなんて平気で言われましたね。だからそれも悔しくて、で自分はね、まあその間に栽培実験してる中で全然美味しくできますけれどもっていうね、その苛立ちみたいなのはあ苛立ちって言うといけないですけどね、まあでもそうですよね、あの現場ではこんなにちゃんとできてんだよっていうの、それをなんかの、ね、先人たちのイメージなのかなんだかは世の中の平均なのか分かんないですけどね、夏のイチゴはまずいなんて言われてなんか ね、まあ、バンドやってたんでね、毛虫みたいな扱いされるのはもう慣れっこでしたけども、まあ何クソ精神でね、まああのよりあのもうあのだからその何ですかね、無難な平均値なんか求めなかったんですよね。もうひたすらもう買ってくれた人がこう驚くようなですね、のをもう作ろうと、まあ、常識を変えてやる、そういうことですね。その常識を破ろうと思ったんですよね。常識を、まあまあ、かつその当時常識だと言われていたあらゆること、まあねマニアックすぎるんでなかなかあれですけど、夏のいちごの栽培はこうであるっていうね、その常識を打ち破りたかったんですよね。だからあえてもうあの成功法を一応、ね、学んだ上での成功法じゃないあのこうねもう探し続けたんですね。その結果ちゃんとまああのあこれこのこういう風にやればいいんだみたいなこういろいろ出てきてっていうのはありますね。でそういうのがあのまあ逆に言えばそういうあの試行錯誤なのか瞑想なのかわからない期間っていうのが相当あの自分を苦しめますのでね、あのもう一歩もあのこう油断のできるところもなく、何の、他の、ね、余裕も何にもないわけですね。失敗すればあの何百万なくなっていくっていうのを何回か経験したんでね、あのこの19年間の間で経営上でそういうような試みによってあの失敗で失った現金はね、おそらくこれ1000万円ぐらいになったとも思われますね、うん、まあ恐ろしい話で、あの普通にやってればあの よかったんでしょうかっていう意味では、まあ普通その常識ね、まあ常識をねバカにすんなよっていうあの声もあるでしょうけどね、あの常識なんかバカにしますよ、そういう意味じゃね、まあ、農業これはまあさすがにその同業者とか現場の人とかね、あのまあこれイチゴに限らずいろんな作物の人にとってもね、うん、まあ、あの現場におけるねそうじゃねえよってことあるでしょ、ね、そういうのってあるあね、そういうことですよ、要するにね、うん、まあまあまあまあ喧嘩はよしましょうってことでね、まあだからね、まあそれだけの、まあ、投資ですね、それ要するにね投資してきたそのまあ金がそれだけ、ね、あの 投資されるということはすなわちその時間もなくなりますから ね、金ばっか投資してて時間が余裕があったらおかしいですからね、もうひたすらだから もう一日の目が覚めてる時間のすべてはイチゴに向かうべきであるっていう上で、でもまあちょっとは、遊びたいしっていうところでもって、あのまあね、あのちょっと遊んだりもするんですけどね、うん、まあそのて、まあ、うまいことやりながらこう やってきての9年間、ね、10年目でございますよっていう意味で、という意味で、もうねそういう、まあ、自分の型ができたなと、栽培法におけるね、うん、もうこれでこうやってやろうぜと、もう迷いがない、そしてその上で納得しているこの栽培の出来に、このね今春もう今花が咲いてもうすぐ実がなろうっていう状態のイチゴたちを見て、そのね出来栄えにね大変納得しているっていう春っていうのは実は初めてかもしれないですね。毎年去年もまあもうちょっとこれがこうなんだよなって思いながらやってたって意味では、今年はまあこれだって思ってるっていうことですね。この上で私は、ついにですね、まあ音楽作品をねまたこうして、まあ、もう要するにずっとやんなきゃやんないでもうそのままやらない人生で終わりますからね、なんかこうそういうものをこの新年度から私も新しい挑戦をねすることにしましたよ。皆さん、皆さんもいろんなこの新年度ね、いろんな変化を迎えてると思いますけれどもね、学校楽しいですかとね、うん、つまんないですかとね、ね、会社楽しいですかとね、最低ですかとね、いいじゃないですか、どっちでもね、いろんなことがあって、あ、いろんなことになってるなっていう、これがいいですよね。ね、私も農業忙しいですかと言われればそれは忙しいですけれども、もう自分に求められたこと、やらなきゃいけないこと、どうしても自分がこう達成したいことに必死でいるこの期間は大変、まあ、そういう意味じゃ楽しかったですね。そして最低な失敗が起これば本当最低すぎるなって思ってね過ごしてましたね。新年度の変化といえばラビットが解約されちゃったって先週言いましたけど、またもうちょっとよく見てみたらまた最初だけでしたね。その新年度の切り替えの時にそのパンケーキのランキングとかね、道行く女性 100人に聞きましたみたいなね、バカバカしいのをねやってたのは最初の1週目だけだったみたいですね、多分ね。ちゃんとバラエティっぽく戻ってましたね。いや、さすがにって思ったんですかね。だから、なんつうか撤回しますけどね、ラビットはつまらなくなっていませんでしたね。まあただまあ、おいでやす小田の出番がめちゃくちゃ減ってますね。うるさかったんですかね、朝からね。もう僕は本当にあれ面白いと思うんでですね、いやね、まあそれは置いといて、まあ、そういうことですね。そんなような、私はだからこれから音楽も作っていきますよと、ね、こんなとこで宣言なんかしたらもうやらなきゃいけなくなっちゃいますからね、大変なことですよ。結局忙しくなるかもしれませんね、やってられるかっつってね、まあ、なるでしょうね、ある程度は。なのでまあ、今ね、まあ、考えてるのは、まあ、暖かい時期はイチゴを作っているいますよと、そして、寒い時期は、音楽を作っていますよっていうね、こんな二毛作みたいなのはいかがですかね。そんなコンセプトはどうですかね、分かりやすいですかね。まあ、かつてもずっと言ってるように農業とバンドって同じだなってね、私はずっと思ってましたよ。バンドをやってた頃のやっぱまあいいものを作ればみんな いいと思うはずだっていうあの感じとね、そして作ったものはとにかく見てもらわなきゃ聞いてもらわなきゃしょうがなかったね、そのためにね、この綺麗事も言ってらんなかったあの感じとね、とにかく農産物のねいいものを作ればね、ちゃんと買ってもらえるんだあの感じね、だからって作ったまんま誰かが勝手に買ってくれるわけじゃないやあの感じね、一生懸命それを持って営業してね、でその農産物のねただ裸で持ってってもらうより、まあ、ジャケット買いと一緒でね、パッケージがちょっとでも可愛かったりかっこよかったりした方が ね、手に取ってもらえるんじゃないかとかね、面白いと思ってもらえる、なんか他の角度で面白いと思ってもらえるんじゃないかって工夫するあの努力は、そのなんていうんですか、本質的な努力じゃないのかって言ったらそんなことないですね。物を売るためにはあのその横の角度からのことも必要でね、音楽だってそうでしょ。そのね、だって楽曲だけの評価でいいならば、あの表に出る必要はないわけでね。あのでも バンドをやるとなったら、ステージに立ってね、それなりにあのなんか華々しい必要がありますよね。だからなんかバンドマンはチャラチャラしてるって言いますけどね。バンドマンの服装はなんかこのね、あの反体制的な服装であるみたいな、ああいうのとかも、まあじゃあそれなくていいのかって、まあそれないはないでね、いや、まあいろんな見せ方がありますけどね。あの要するにその見た目とかも大事だし、 CD にしてもレコードにしてもね、そのジャケットデザインも大事だしね、そういうようなことですよねっていうね、みたいな一緒ですよね。農産物もね、あの音楽もね、だから農産物におけるさっき言ったような日々のその、そのいちごのね、その植物の生育に右往左往しながら不安に駆られて頭こうぐらっと真っ暗になりながら、あ慌てて走り回る様なんか、やっぱりそのさながら、ね、音楽 あの、ね、ライブに対する不安とかね、リハーサルとかああいうのに似てるんですよね、なんかね、まあ、じゃあずっと不安なあの人生ですね、そしたらね。まあまあいいんですけど、それでね、やっぱ負のもこうね、エネルギーですよ。まあ、これさだまさしとかも言ってましたよ。あの作曲する時っていうのは本当にね、あのこう気持ちがマイナスになるとね、負のエネルギーなんだとね、本当に嫌な気持ちで作ってるんですって。で出力されるのはね、あんな楽しくね、まあ、あの人暗い曲も多いですけどね、あの、こう明るい楽しい、まあ、あの人笑いのあの人もね、あのすごい面白いですからね、あのもう本当に、どんな結構悲しめな曲も最後は笑かしてくる作り方したり、すごいんですよね。ああいうような人ですらね、あんなほっときゃ本当にあて一人でずっと喋ってるようなあんな人ですら、作品作ってる時っていうのは本当にあのこう負のエネルギーなんだって言ってましたからね。あれやっぱそういうもんなんですよねっていうね、そんな要領の得ないことをベラベラとすみませんがね、まあ、私のその、期間、そのような期間でしたという、中でついにリリースされた、まあ、しれっとリリースね、記念すべきで、このやはりこのラジオをなんとなくこう続けてきて、このラジオのための書き下ろしソングがいいんじゃないのと思ってね、作りましたね。はい、いかがでしたか、どうですか、ね、MV 見ましたかね、見てね、これいいでしょう ね、こう YouTube にまあ上げたじゃないですかね、見ましたよね、当然ね、 YouTube に上がったやつなんか、まあどうでしょうね、これだけこう農家として一応こうやっ、ね、まあ農家がいよいよこうして自分の農業経営の中でね、のこのルーティンの中で、音楽作品を出力する、そしてその作品のね、まあかっこいい曲ですよね、これね、ミッドナイトレディオヒューマンね、これがパッとこう YouTube に出てきた時に、まあ、さぞこれがこう受ける、さぞ受けるだろうってとこですよ、こんなもんね、これもう1万回再生とかは、1万はたまに5、6千はいっちゃうかな、これねって思ってね、これはもう悪目立ちしちゃうなと思って、どうしようかなと思って、ね、もう思い切ってそのアップロードしたのが昨日ですからね、おとといでしたっけ、あれおとといですからね、もうどうですか、何回再生されてますかこれ、 98回。あれ？うん。え？98回。あれ？うん。でも2日経つのにね。なんあれかな。ん？更新してみて。あれ変わんない。あれ98回か。そうか。え、皆さん見ました？これ。え、だってこの、え、俺インスタグラムでもあのフォロワーね、まあありがたいもんで2500人ぐらいいるんですよね。うん、まあその1万2万とかね、10万とかいう人たちにザラにいますけどね。そのそれに比べたらそれはもうあれですけど、まあ僕はまあ本当にあのね、あの皆さんの手の届く範囲内のそのね商品展開っていう意味では、まあ2500人なんてありがたいもんでね、もううちのイチゴを楽しみにしてくれる人たちがそれだけ、まあこの中のまあ全員とは言わないですけどね、でもまあわざわざそのね毎日見てくれる人たち考えたらね、ありがたいことでね、で、まあ、その日そうやって評価していただいてるから、こうやって何年もやってこれて、でいよいよこの私がね、ずっと、まあ、音楽やってるよっていうね匂わせ程度のねなんか雰囲気だけでね、いた私がついに、そのねこう音楽作品を出したわけですから、これさぞ皆さんね興味津々でね、あ、ついにこの人がのやってる音楽が見れるんだなっていうことで、初歩からね、で YouTube にね、あのインスタグラムのストーリーとかからね、 YouTube のこれ見てくださいってねやってね、そしたらね2000人ね、2500人ですからね、そしたら再生回数98回か、変わんねえなこれ。今喋ってる間に100回にでもなるかなと思ったけど、何にも動きもしない。これだからこの間誰も見てないわけですね。あれ、え、なんで、え、これなんか、え、これね、でもあの見てくれた方は本当にありがとうございます。どうですか、かっこよかったでしょうね、いい、良くないですかこの曲ね。そんであの MV 面白くないですかこれね、結構おもろいのできたな。あの別に最初はあのなんか演奏あの映像をねつなぎ合わせて適当に、とりあえず何もない曲だけっていうのもつまんないから一応ビデオにしようと思ってねつなぎ合わせ始めたら、まあ例によってね、なんか作り込むのがやっぱ好きなんでね、こうこの音ハメのこの楽しみですね、ぴったり音はめてね、でいろんな思いついちゃってね、いろんなこう構図からね、ちょっとそしてその照明の妙ですよね、この辺にあるものでね、自分の部屋とこの軽トラックのライトをスポットライトに見立てて、農場でねあのギター弾いてる様なんかもう大発明ですよねこれね、すごいですよね。98回再生。はあ。これあの、まあ、当然これ僕も回してますしね、友達にも3人ね、友達がいるんですけどね、あの、見てもらったんで、だから4人は身内でしょ？あと、自分の親戚にも送ったんでね、あの、さすがにリンクは踏んだだろうって、あの、何の感想もないですけどね。うん、だから、ああ、98回か。そうですね。はい。
農業やってるんですか？真夜中、農業電波。 98か。だってまあこのね、だっていちごのセールとかやったらね、すごいたくさんの人来てくれたじゃないですか。あれありがとうございました。本当に本当にありがとうございます。あれだけでどんぐらい、500人ぐらいいませんでした？ちょっとわかんないですけど。届いてないのかな、あの気づいてないのかな、あの俺が曲を出したことをね、としか思えないですよね。100人も見てないわけですね。いやありがたいですけどね、100人そんな贅沢言うなって話ですかね。なんかそうですね、そうなのかもしれないですね。まあ、結局バンドなんて毛虫のようなもんなんですかね。そうか。まあ皆さんもまあね、興味ないわけですよ、音楽になんかにね。ね、まあ音楽いらないですね、そしたらね、この世界にはね。音楽をやっている人一人もいなくなるといいですね。そうかそうか。もちろんね、これは今冗談でね、今独り言、今俺も何言ったか今覚えてないですけどね、この数秒間。まあそうか、まあまあまあいいでしょう。あ、よくないでしょう。あ、まあいいでしょう。まあよくないでしょう。まあね、気を取り直してね、何を取り直すか分かんないですけどね、まあ、このこのね、僕はこのラジオでね、やりたかったこと、まあ、ずっとね、もうこの番組やこの前番組からずっとね、ずっとやりたかったこと、皆さんね、分かりますか？僕はね、それをね、一つの目標にもしてたわけですよ。このラジオでね、ラジオって言ったらやっぱ音楽をかけたいんですよね。それでは聞いてくださいみたいなことやりたいわけですよ。ところが、まあ、ポッドキャストとかね、YouTube っていうのは、これね、変なルールでね、その著作権のある、ね、既存の楽曲をかけると、まあいいじゃないですか、それは著作権ですね、ジャスラックとかいろんなそういう組織とかが自動でね働いてくれて、あ、ここに著作権の曲が流れたぞってね、なってくれりゃいいんですよ。いいんですけど、いやね、その権利者に分配されるわけで、それ大事な仕組みなんですけど、なんかその ラジオこのこういうね自主制作系のラジオだとね、その動画の中にそのそういう権利曲が1曲でも入ってると、全部がそのこの番組で言えば60分の尺が全部がね、その権利者のものになっちゃうっていうルールがあるんですよね。これがちょっと結構よく分かんないですよね。このラジオはこっちの作品だろうって話なんですけど、ね、やっぱ音楽はそういう作品の権利整理が、よくジャスラックを悪者に言う人たちいますけど、そのすごいことですからね、その音楽っていうものの権利分配をこうシステム化してるのはね、その作り手にとって、あの種の、あの種とか品種の開発権利のあれと一緒ですよ。種苗法のあれとね一緒で、やっぱそのものを作り出すそのね人たちに対しての権利ね、そういう意味ではこういう ラジオとか動画そのものに対して その権利分配がね、まあ、整ってない世の中なのでってことなんですかね。まあまあまあそれはいいんですけど、なので、自分の曲ならかけられるわけですね。なぜなら自分の権利著作権ですからと。さてそれではね、お待たせいたしました、私のこの夢でありました、この自分のラジオで楽曲紹介をすることが、なんて言ったらいいんですか、こういうのは、本邦初公開、民邦、ポッドキャスト各種 YouTube 含め全ての、全ての電波の中で、一度も、紹介されたことのない、本邦初公開の、楽曲でございます。あ、とはいえあれか、今日もねかかったっていうか、オープニングでかかってるんですけどね、何回かね、今日もかかったんですけどね、その曲の中でこう私はこう喋っちゃうわけじゃないですか、ね、それがない、しかもちゃんと本ちゃんの、バージョン、を フル尺で、お聞きください。これが本邦初公開ですね、という感じでしょうか、それではお聞きください、お聞きくださいですね、大鈴木でミッドナイトレディオヒューマン。どうですか、かっこいいですね、はい、手前味噌ですがね、なんというか非常にそのこのまあねミッドナイトレディオヒューマンっていうねこの、まあ、真夜中の、まあ、このね農業電波のこのをイメージしてこれね作らせていただきます。この、まあ、自らですね、自らに制作依頼をしてですね、いわゆるタイアップですね、この私自身がこの私自身のラジオに対してタイアップしてですね完全書き下ろした、このイメージで作ったっていうところなので、もう本当に、ぴったりこのいい感じのね、この真夜中時間の雰囲気が出てますね。はい、こうまあ、これの MV がね、上がってるんですよってことでね、これもちろん 見に行ってくださいね。もういろいろ言いましたけども、あの皆さんの中のほとんどの人が見てないことはもう数字で明らかになってますからね、これ見てくださいね。はい、恥ずかしいことで、はい、そんなわけでね、じゃ あ,、まあせっかくなんでね、これの楽曲解説をしていきます今からね。はい、あの大変珍しいですけどもね、早速もうこのリリース直後でね、あのもう早速この曲を分解していきますよ。興味のない方からしたらね、今から恐ろしいことが始まりますけれどもね、いいじゃないですか、適当にあのねこのまま、ね、眠ってください、睡眠に入っちゃってください。はい、ちょっと待ってくださいね、このね、準備しますね。このこれどうやんだっけ、これが、あ、そうか、少々お待ちくださいね、少々お待ちいただくジングルをかけましょうね。
真夜中の農業電波。
はいはい、準備できました。ではね、もう一回これちょっと、どうだ、こう、あ、これでいけた、これね、もう一回聞いていただきましてね、この曲がね、これ分かりますかね、今のとこね、あの このイントロがね、このいわゆる8分の6拍子の、シンコペーションになってるわけですね。あのテゲテゲテテテテゲテテテってね、あそこがあのちょっとこう奇妙なね、奇妙なリフレインとともにこう突っ込んでくるようなあの緊迫感がありますね。ここのとこね、ここね。ね、ここじゃね。ね、って。でででで、ここね、ギャーってててててて、これこのシンコペーションしてる8分の6拍子が、これわかりますかね、このね、こう、リズムが変わったっていうのがね、展開したの、このちょっとふわーっとこう、なんだって、こう止まったようなこの感じです。これはなぜかっていうところです。ここでですね、8分の6拍子が4分の4拍子に変わるんですね。4分の4拍子に変わる前に4分の2拍子が1小節がこう入ってる部分がこうかっこいいんですね。ここね、グワーンってこのね、どこだ、ここね、今の分かりましたよね、デーンデーンってね、あそこですね。そんで、ここから4分の4拍子の、まあ、このギターソロですよね。これがね、まあ、この曲のサビですよね。要するにね。でてーれでれでれで、これかっこいいですね。とこうなっていくわけですね。これはね、この、このテリテリリリテリリテリリテリリテリリテリリテリリテリリテでね、この最初の入りね、どうここのいいっすよね、このフレージングはね、テテリリリテリルルルルルテルベバテベベベベブンで、これはあのこの曲があの C メジャーをね基調とした曲なわけですけど、こうその上でね、あのテレレリーのこの部分がこの F のシャープの音ですね。この音がこう、こうしきりに強調するフレーズをこう弾いてることによって、まあこの音楽的に言うとこうリディアンの雰囲気なんですね。とてもなんかこう浮遊感のあるあのふわーっとした、これがまあやっぱ真夜中の農業電波って感じですかね、のこうイメージしてね、結構キラーフレーズね、ティティリリティリリデルデンバラデルデルデンバラデルブブーン、このブブーンって、ね、いいっすよね。やっぱこのギターってのはね、上から下まであのこう縦横無尽に使ってやった時のあのかっこよさですからね。下からあの上の方から下に下がって、そこからグーンって上がってくるのが かっこいいんでね。でまあ、まあここのフレーズだからね、結構、まあ、何回かこういろいろ作ってみて、このねいいのできましたね、これね。でででででででで、この何でしょうね、この滑り込んでくるようなこの感じ、もう一回聴いてみます、これね。あ、間違えた、進めちゃった。ここね、ここいいですね。ここいいですね。ここいいですよね。これね、まあちょっと生音ですませんけどね、このね。どこ、あれ、出て。あ、違う。ね、ここ。ここですね。あ、気持ちいいですね、このね。ここのこの音がこうちょっと外してこう気持ちいいんですよね。ね。ね。どうですか？これ。これこのこのこのこの冗談でルルルでベベベベ。ここのこの飛んでく感じね。これがこのすごくこの外しが効いてますね。ここね。あ、ここにいいですよね。で、ドゥーンって上がった後、ドゥーンって言うと、ここが、まあ、その、こう、いわゆるね、日本の語で言うと、このチョーキングって言ってね、ベンドって言ってね、 このギュワーンってこうね、このここは上げるんですよね。こうやってね、こうやって上げるんですよね。これを上げたのを指でこうここね、こうやって触ってやるんですよ、これね。まずこのちょうどまた不気味な小気味いいね部分の音が鳴るんでね、これなんとなくこのこれこの奏法好きでね、このチョーキングガーンってした後でえいってこう上の方の触るとですね、大体このちょうどいい音が鳴るっていうね、これ手癖ですね、私のね、こう私の手癖を入れたかったんでね、入れましたね。なんでここ MV においてはここ手元ドアップにしました。やっぱ気に入ってるので、ね、見に行ってくださいね、うん、でここからこのこのねこのなんか木琴みたいな音はね、まあ要するに木琴みたいな楽器なんですけど、カリンバって言ってですね、そうそう、これは言っとかなきゃいけないのは、このギターは私弾いてますし、裏でカエルみたいなね、ウケッウキャッって言ってるあの音もシンセサイザーなので、あれも私弾いてるんですけど、それ以外の楽器、ベースとドラムとカリンバ、今やってるこのね楽器は、打ち込みって言ってですね、これ何かというとこのコンピューター上で、まあコンピューター上に中に架空の、楽器があると思いねえって感じなんですけど、それを打ち込みって言って、まあ、結構大昔からのね、そういうのあるんです。80年代ぐらいからあるね、技術なんですけど、まあそこに生の本物の楽器がなくてもね、そのパソコン上で書き込む、楽譜を書き込むことによって、それをコンピューター上の中にある架空の楽器がちゃんとそれをその書いた通りに鳴らしてくれるっていう仕組みですね。それで作ってます。カリンバとベースとドラム。ドラムとベースは分かるでしょうけどね。そのカリンバっていうのがこの木琴みたいな音ですね。このね。この音ね。これね。これは、打ち込みなんです。で、ミュージックビデオね、においては、私がその、まあ、シャレなんですよ、あれ。カリンバの代わりにね、マリンバっていうね、ここにいますけどね、ここのちっちゃいね、よく民芸品で売ってるやつ、この民族楽器。これもなんか、こう近いチューニングしてあるんですけど、一応ね。でも、このフレーズ弾けないんですよ。ね、鍵盤が足んないのでね。しかも音も違うしね。ミュージックビデオにおいてはこれで撮影してるっていう、これも面白いギャグの部分ですね。それでそんな音ならねえよってね、面白いところなんですけどね、ミュージックビデオの醍醐味ってそこですよね。結構そんなんじゃそれ全然やってねえじゃんみたいなね、ドラマーとかなんかだと、多くのバンドだとミュージックビデオでほら太鼓1個だけ持ってきてそれ叩いてるみたいなのあるじゃないですか、ね、それでちゃんとシンバルの音とか鳴っててね、嘘つけみたいな、あれが面白いんですよね、かえってね。でそれのイメージですね。だってマリンバでカリンバの音出しましたね、はい。でそれは打ち込みですね、コンピューターですね、プログラミングってことですね。でベースね、僕弾けないんですよ、マジで弾けなくてね、一応音は出せますけどね、ああいうベーシストみたいな小気味いい風に弾けないんで、ギターとよく似てる、ギタリストは普通にベース弾ける人多いんですけど、あれ不思議でですね、まあ、僕も頑張らなきゃなと思って一応練習はたまにするんですけど、やっぱりなんかね、全然できなくてね。でベースはもう打ち込んだ方が綺麗に聞こえるんでね、今のだからそのコンピューター上の楽器って結構、それこそね、だから十数年前僕がね同じように作ってましたけど、その時はこんないい音のなかなかもっと高い金出さなきゃなかったですね。これアップルのね、音楽制作ソフトのね、まあ、そのソフト自体は有料ですけど、その中の入ってる、でもベースはあれか、ベースのこの音源は買いましたわ。でもまあだからまあいろいろですけど、でも昔ほどね、本当昔より本当に簡単にそういういい楽器が手に入るというか、むしろその全体のレベルが上がってますね、このソフトウェアのね。だからこういろんなことがやりやすくなってて、うん、だから10年凍結した意味ありって感じもしますね。あの当時こうやりたかったことがなんかねできる気がするみたいな、それもまた一つねありますね。 このここ美しいですよね。このカリンバの音と後ろでシンセサイザーのカエルのようなね。はい、今これこのギターの入りね、あのティギリティギリギリ、これもまたあのさっき言ったようなそのね F シャープの音をこうふんだんにこの踏みしめることによって、こういうね、君のいいだか悪いだかみたいなこう音が、これこうあのその後こうダラダラダラってなることで、なんとなくこの何でしょう、入りでびっくりさせて、あとはこうふわっと、あのあんまり聞いてくれなくていいよみたいな感じの謙虚なこの音色でねなってる。でこのカリンバがすごくこう一定のリズムで弾いてたところにこうね、はい、飛び込んでくるわけですからね、このね、このこれね、これね、いやこの入りかっこいいですよね。うん、であのドラムがね、もうさっきまあ言った通り、ドラムもその打ち込みというね、あのものなので、僕はドラムも叩けませんのでね、あの簡単なのはできますが、あの簡単じゃしょうがないわけね。あの、なかなかあの変なあの変わったプレイをさせてるので、僕はその MV においてドラムをめちゃくちゃ上手に叩いてるように見えますけど、あれはあの一応ね通して叩いて、自分で作ったドラムフレーズなんで、一応それを、耳コピして、自分で叩いてみたけど叩けなかったんですね。いやもちろんですけど、叩けるとは思ってないんですけど、けどあのず全部なあの通しで録画してると、部分部分できてるところがあるんですね。そこだけ綺麗に使って、叩けてない部分はパッと切り替えて他の楽器にするというね。これベースも全部同じですけどね、その手法ですけどね。なんならギターもですけどね、ギターもあのこのこっからの後半のソロはね、あのもう一回弾いて、あの何弾いたか覚えてないんでね、あのそれをもう一回あのミュージックビデオ用にカメラ回したらね、あのハッと気がついたんですよね、あのあ全然覚えてねえって思ってね、だから手元が全然違うっていうね、あのなのであの遠目で俯瞰でこうねよく分かんないようにね撮っていて、あまりにも指の位置が違いすぎた場合はね、あのドラムに切り替えたりしてねと思ったら、ドラムもあ全然叩けてねえやつ、あじゃあなんかこのあれだあの キーボードを触ってるところにしようみたいな、そうやってこう切り替えることでね、あの見事にあの全部ちょうど弾けてる瞬間だけをつなぎ合わせて2分間逃げ切ったっていう、こういう作品なんで、これが面白いとこなんですよね。でその特にこのドラムのねこことかね、ここあわかりますか、今のこのまああのシンバルがねカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカっていうのはなんていうのこう聞いてください、これね、あれ動かしちゃった、これね、これカッカッカッカッカッ、わかりますかねこれね、これねこれ変なリズムでドラムのキンキンした、この後もう一回鳴りますこれね、これね、これかっこいいですねこれね、はい、わかりますかね、このまあちょっと小さな音なんでね、あのまあ楽器あの聞き慣れない方にとってはただあのガチャガチャ言ってただけじゃねえかって思うかもしれないですけど、まあ、あのヘッドホンとかイヤホンとかでね、こう聞いていただくとね、ドラムがこう横の方でこうギターがね気持ちよくこうソロを弾いてる向こうで、小さくドラムがあのそのシンバルとかでねちっちゃくリズムをこうあのふざけてるっていうプレイが私好きでですね、それを一応この打ち込みで作って、私自身もそのミュージックビデオでそこをちょっと叩いてるところはあの撮りたかったんでね、あのそれ撮れましたんでね、いかにも私が叩いてるみたいになってますよ、あのログイン本当はもちろんねできませんからね、これいいですね、ここの特にあれですね、この一番最初のその今のこっちか、もっと前かな、もっと前だね、ここかん、あ、違うわ、 あ、ごめんなさい、これの前か。ちょっと待って。この後ね、ここのね、わかりますか、今このシュッとこうドラムとベースがこうスッと消えた空間がありましたね。あの好きですね、こういう、この空間にあのシンセサイザーのゴギャって音が響く感じね。これこれいかがですか、この田舎の田んぼのカエルですわ、これね、あのグギャってね、こういうここ僕気に入ってますね。はい、ですね、ね、決まりましたね。こういうのがこうバンドでこうジャムセッションとかしてて、なんとなくこうあのドラムのアドリブでね、パッとこうドラムが叩くのやめた瞬間にフレーズがこう上に浮き上がってくるあの感じとか好きでですね、それをこうイメージして作りましたね。あ、これいいですね、気持ちいいですね、この今のところね。もうこれギター何弾いてるか、あのこれ弾いてる最中もね、これ撮りながらね、あの迷ってますね、これね。でこうやって終われなかったんでね、終われなかったぜって思いながらこのまま弾いて何度か終わったんでね、これに合わせて曲をあの終わることにしたわけですね。こんな感じですね。これだいたい見どころはそんなとこですね。はい、どうですか、やってしまいましたかね、まあといったところでお時間です。
真夜中の農業電話で、
真夜中の農業電波エンディングでございます。最後までご清聴ありがとうございました。今これ流れているのは、著作権放棄型のね、大変珍しい著作権放棄型ミュージシャンのジャミン・フーさんという方の楽曲ですね。タイトルはちょっと読み方がわからないですね。これあの概要欄にいつも載せてますが、かっこいい曲ですね。私これ好きなんでですね、テーマソングにしております。でな感じでございまして、今日はね音楽の話半分しましてすいませんでしたけれども、これはね一応農業のラジオということですが、まあ、農業も音楽も全く同じものですね。で今聞いてお分かりの通り、農業と音楽に、差はがあるとすれば、あのこう栄養あの消化胃袋に入れるかどうかですけどね、栄養素であることは一緒ですからね、はい、みたいなことでございました。これを聞き終わったら必ず YouTube に行ってミッドナイトレディオヒューマンの MV をぜひぜひどうかお願いします。見てください。せっかく一生懸命作ったんで、面白いと思いますんで、たった2分ですから、お願いいたします。そんなわけで、これから楽曲制作をね頑張りたいと思いますんでね、不安でしょうがありませんが、宣言した以上ね、やっていこうと、まあ、不安が上等だと、みんなも不安になって生きていこう、一緒にな、そんなわけでございました。おやすみなさい。いや違うか、 MV を見に行ってください。それでは。